吉川きっちょむです。
畠山達也です。
漫画大好き芸人がローテンションながらも時には獣のように漫画を熱く語ろうというラジオ、週刊漫画中でございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
はい、というわけで、まあ、前回、草壁雄平先生、はい、漫画家さんのゲストとしてね、はい、お呼びしていろいろとお話聞いたんですけど、はい、今回は、畠山達也さん、
はい、
もう好きな漫画、影響を受けた漫画など聞いていこうかなと、はいはいはい、
ちょっとね、
やっぱ漫画家として、
はい、そうですよね、
はい、
いいんですか、はい、先生の後に僕で大丈夫ですか。
全然もう
大丈夫ですか。
あのね、やっぱ漫画ちゃんと商業の漫画として発表されてるんで、
はいはいはい、
先生です。
そうですか、僕も、
はい、先生です。
じゃあ僕のことは先生と呼んでください。
先生、はい、先生お願いします、
はい、お願いします、はいはいはい、はい、何でも聞いて、
はい、
まあ、何でも聞いてよ。
好きな漫画、まあ、影響を受けた漫画、
うん、
ってなると何になるんですか。
僕は小学生の時に、はい、読んだ漫画で、うん、少年ジャンプなんですけど、
はい、
これが多分今までの歴史一番影響なの、幕張って知ってますか。幕張、
幕
張、まあ言ったら
北先生、
そうです、北先生の塩田と奈
良、
主人公でね、出てくるギャグ漫画、
はい、
幕張を舞台にした高校の漫画なんですけども、はい、まあ今では絶対にできないような、
うん、
下ネタ、
下ネタ、少年漫画、
少年漫画にこんなワード載っていいのかっていうの、ここでも言えないようなワードがいっぱい載ってた
ん
です。で、まあ、小学生で読んでて、正直その下ネタは分からなかったけれども、まあところどころ分かるところはめっちゃ好きでゲラゲラ分かってた。で、分からないところは、ん？何これ、どういう意味って思ってたけど、やっぱ男の子ちょっと背伸びしたいというか、なんかちょっとこう分からんけどエッチなこと言ってるんだろうなみたいなことで読んでて、でずっとそんでなんか作者の北先生がよく登場しまくって、担当編集の方とかもめっちゃちょモデルした人が登場したりとかして、で最終回って読んだことある。
あ、どんなんでしたっけ最終回って。
ネタバレしてもええんかな。
あ、全然もうだって、もうだいぶ前
だね。だいぶ前だけど、
はい、あれ全何巻、
8巻かな、9巻か8巻で、
はい、
最終話が、
はい、
主人公たち一切出ないの、
うんうん、
で北先生とアシスタントで話が構成されてるんだけど、はい、もう北先生が俺は辞めると、
はい、
でアシンさんがちょっと待ってくれみたいになって、でずっとこの幕張の主人公は誰だっていうのを読者が言われてたので、うん、今日はその幕張の主人公が誰かというのを発表しますっていう最終回になる、
はいはい、
で最後にこの幕張の主人公はこの人でしたってページペラってめくったら、ガモーヒロシでしたってラッキーマンの作者のガモーヒロシでしたって書いて、はい、自画像あって、はい、そんなんでええんかみたいな感じで終わったの、
うん、
もうそれがもう本当面白くて、
めちゃくちゃや
ってんなって、めちゃくちゃやるのよ、
はいはいはい、
だから当時でもめちゃくちゃ過ぎたんじゃないかなってくらい、
畠山さんが今おいくつ。
俺は39
なんで、39で小学生の頃、
小学生の頃かな、その時に、で
結構、まあ、90年代
ですね、もう前半の方だけど、
はいはいはいはい、
あれがやっぱり衝撃受けて、だから俺、うん、ジャンプのなんかさ、あの読者、あ、作者紹介ページみたいなところにもその衝撃を受けたとか、好きな漫画で幕張って絶対書くくらいその衝撃を受けたかな、
うん
うん、やっぱあのギャグは今ももちろんさ、
はい、
その喧嘩カニをやられてて、
うんうん、
でそのまだ泣くよウグイスっていう漫画があって、
はい、
で平成ギミネス代表日って漫画があって、うんうん、喧嘩商売なんだけど、
はい、
喧嘩商売の始まった時ってさ、もうギャグが好きだった
ん
です
よ、うん、
先生ギャグを書いてくれた、そのバトルじゃなくてギャグを書いてくれと思って読んでたんだけど、
はい、
途中から喧嘩書いてくれって言
って、喧嘩がおもろすぎ て、
はい、おもろすぎる、頼むからイニアントーナメントの続き書いてくれ頼むっていう気持ちが
連載を止めずに、
そうそう、北先生ってでも本当に、はい、あの、仲良くむいすって読んだことある、
まあないんですよ、
野球漫画なんだけど、はい、その時もストーリーめっちゃおもろかったよ、
うん、
だから幕張はずっとギャグだったんだけど、うん、泣くよグイスはギャグもありつつ野球ライバルがちゃんといて、うん、そんなっていうライバルがいて、そいつを倒すっていうストーリーが進んでいくんだけど、それも面白いから、やっぱりストーリーもね、喧嘩商売につながる、その面白さがあるんだなという感じがすごいっすよね、
は
い、
なんかその古谷実さんとかも、うん、やっぱそのギャグ漫画、そうそう、稲中卓球部からこうストーリーとか、やっぱギャグ漫画家さんでストーリーも結構いける人いるよねっていうとこあります、ね、
だからまさに影響を受けたもう一人が、はい、古谷先生。
わあ、すいません、
いや、いいだよ、先に逆につながるから、
はいはいはいはい、
古谷先生はあのこういうこと言ってあれかもしれない、はい、俺のな中学校かな、その時にゴミ捨て場みたいなのがあったの、
うん、
でゴミ捨て場に ヤンマガが放り投げられまくってたの。
あ、もうみんな学校にやっぱ持ってきますからね。
で、はい、そこでちょっと見たんだけど、ちょっと意味が分かんなかった。やっぱり下ネタもおかしくて、途中からしかないじゃん、その捨てられるやつ、はい、やつだから、はい、で、ある日、自分でちゃんと一巻買ってみて、一巻の目線がこう入ってて並んでる、あの時点でちょっとなんか怖いなと思ったんだけど読んだらおもろくて一気に集めて、はいはい、で、すっごい面白いなって、僕と一緒も面白い、グリーンヒルも面白いってなった時に、うん、俺秘密に、なんだよ、多分高校生かな、
そこで秘密に
出会って、はい、で笑いの時間は終わりました、うん、これから不道徳の時間ですっていうキャッチコピーで始まったんです。確かそうそう、
かっこいい。
で読んでて、はい、でまあ、内容はあれだと思うけど、うん、こんな感じでなってくる、うん、1巻はまだ結構ギャグがあるんだけど、うん、2巻でだかなりシリアスな方向に
行って、かなりですよね、だいぶ舵切ったっ
ていう。そうそう、でオチも言ったらすごいバッドエンドなわけですよ、
うん、ちょっとまあ胸くそというか、まあ、そのグッとこうなんか心に影を落とすようなね。そうそうそうそう、
ちなみにあれ、あの最終回、はい、あの雑誌と、はい、あのコミックスの修正がされてる箇所とかも全部覚えてる、
は
い、
そう、まあ、あるんですね、修正、ね、
はい、まあ、修正したものを言っていいのかな、だって修正されてるってことはそっちが本当ってこと
だよね。あ、まあ、でも、うん、でも どっちがやりたかったことなのか
分かんないですよね、
その時と場合によって。
そう
そう、う
ん、ただまあ、じゃあ一個言うとしたら、はい、茶沢さん視点の小説があるの、あの秘密、
はいはいはいはい、
でも茶沢さん視点の小説も読んだんだけど、うん、そっちの方にはそのセリフも書いてるから言うけど、うん、最初コミックスの最終話は、はい、住田がこう寝そべってる、うんうん、で月で終わりなんだけど、うんうんうん、雑誌の方に載ってたのはそれを見て茶沢さんが何それって言って終わる。
え、違う
違うで何それなんていうセリフはあの単行本の方にはないんだけど、その茶沢さん視点の、小説の方には載ってるから、はい、まあこれはまあ言ってもいいと
思う。
で小説版の方のエンディングも違うんで、もし秘密、はい、好きな方、漫画版好きな方いたら、はい、茶沢さん視点の小説もこれぜひ読んでほしい。
小説あるの？
あるんです。
そもそも知らなかった
です。秘密めっちゃ好きだから。
へー、
そうそうそうそうそう。だからそれでもうなんていうかな、やっぱりずっとギャグで好きだった古谷先生があれになって、はい、で俺も多感な時期だからさ、はい、あれ住田ってなんかもんもんと自分の考えをなんかこうずっとやって
そうですね。
で俺も
繰り返し繰り返し
俺も影響されてなんか、うん、なそれになったような気がしてさ、かっこつけてさ、なんか自分とこういうものでなんだろうかんだろう世界では世間とはある
みたいな、
やばいやばいだろ
高校生でなっちゃう、
やばい高校生になったのでそれくらいだからその、はい、影響を受けて、もちろんその後シナテラ、ワニとかニキスとかもう全部読んでるけど、やっぱり秘密はそれのやっぱり一番最初なんです
よ、はいはい、まずでも高校で友達を出しているような、うん、その漫画をちょっとノートとかに書かれてたわけじゃないですか、うんうん、影響は入りました、
全然そこは入んなかった、
あそこはもしか創作にはそこに影響はなかった、
もしかしたら高参加ちょっと卒業した後かって覚えてないんだけど、でも高校だったと思うけどな、
まあ、かぶってはいたけど
多分高校だと思う、
そうそう、
だってそれはもう俺のストーリーがあって、あでもちょっとあるかも、だってシリアスな展開あったもん、俺ギャグ漫画だったけど、でもそれは
バトルとかだったのに、
そうそう、でもそれは、その漫画の影響、アームズからの影響、
アームズ
からの俺が書いてた漫画は影響、軍隊とか出てくるみたいな、
はいはいはい、
それは影響を受けたんだけど、
母ちゃんめちゃくちゃ強いとか、
あそうだから、まあ、とにかくそういうなんかいろんな影響いろんなもんが入った漫画、マークカリの影響、
なるほど、
いろいろ
粉塵爆発とかは入れたいですよ、
それは入ってなかったけど
入ってない、
そうそう、だからまあそれくらい秘密はもうちょっと俺の中ではでかい、
はあ、なるほど、え待って、でも、うん、そっか、古谷実さん幕張、なるほど、ギャグ漫画の一応その系列ではあるけど、そうそうそう、ちょっとシリアス路線でもこうなんか入ってきて
る、そうかな、それはあると思う、
まあだからちょっとあれですよね、あの未読無視してんじゃねえよも、そうそう、なんでしょう、このギャグでありつつもこうちょっとこうなんでしょう、
ストーリーが入
ってると、ね、ストーリー感みたいなありますもん
ね、まあね、まあこれに関してはその他の人に原作書いてもらう、漫画書いてもらうのにずっとギャグっていうわけだったら自分で多分書いた方がいいかと思うから、俺には絶対書けないようなちょっと、はい、そういうお話を書いてほしいなという考えもあって、そうストーリーもちょっとやってみたっていう感じ、
なるほどなるほど、だから連載も全然
もちろんなんかちょっとストーリーは考えて るのはあるけどね、それは。
ちなみにその影響を受けたのはもうその2人以外にも、
ね、もうここからはもう本当にね、多すぎて、もちろんマスター康介先生とか、
はいはいはいはい、
もちろん一人先生もそうだし、はい、もうギャグ軍が基本的に結構影響を受けないけど、でも、まあ子供やっぱり一番影響を受けたのって子供の頃、やっぱり子供の頃だから、
ね、根本的に
やっぱりマサルさん、
はい、マサルさんかな、マサルさん、
これね、正直そのジャンプを買って読んでなかったのよ、うん、だからいつも単行本派だったの、
うんうん、
で、ちょっとな、マサルさんのその当時なんかここになんかカポってはめてる3巻くらいだと思うけど、なんか結構油絵で描かれてる、はい、めっちゃ怖いなってちょっと思ってた
ん
です
けど、うん、
でもなんかのタイミングで1巻読んでから、
はい、
ずっと終わりまで面白いじゃん、8巻くらいかな、
そうですね、
ほんで、はい、マサルさんの最終回も最高だった、
うんうんうん、
第2部地獄校長編だったかな、
うん、
っていう終わり方をするんだけど、もうその最初から最後までずっとギャグ面白くて走り続ける感想をして、
うん、
もうこれすごいなと思って、うん、本当に面白くて、
なんかその、まあ、僕ピューと吹くジャガーをリアルタイムでジャンプで追ってたんですけど、あのもうちょっとすいません、あのコンビニで立ち読みしてたんですよ。
まあまあまあ、いや、それは、はい、
お金なくて、
それは少ない、はい、それは そういう時僕はありました、はい、僕もありました。
でもコンビニで立ち読みしてるのにもう肩震わして、はい、って声出ながら笑ってたんですよ、毎回
ほんまに面白い、はい、で、あのピュート福ちゃんももちろん面白いけど、はい、その1個前にやってた武士沢レシーブっていう2巻で終わる漫画なんだけど、はい、これもだから要はちょっとストーリーを入れてきてるのよ、
うんうん、
俺それがすっごい好きで、もう今でも覚えてるんだけど、うん、ね、武士沢が鳥王子でね、
うんうん、
ヘルメットの中にいられてガクーンってなる話があるのね、
はい、
でそれはもうそっからストーリー始まる、もう言ったら、うん、今までずっとギャングだったのに、うん、なんかシリアスな場面が出てきたことがなかったから、
うんうん、
えって思ってそっからずっといくんだけど、最終回、うん、もう言ったらあの漫画って面白かったのにちょっと打ち切りになってしまって、
うん、
最後何をしたかというと年表とかでその後のストーリーを全部やるっていう、
そう
で、宇佐先生自身もなんか、最高の最終回が かけたとか、どこかでおっしゃってたみたいなんだけど、はいはい、その最終回が面白すぎて本当に素晴らしい終わり方。
なんかあれですね、この、うん、その連載の途中とかより最終回にめちゃくちゃ注目してますよね。
まあ注目というか多分そうやな。
なんか衝撃を受けてますよね。
だってやっぱギャグ漫画の終わり方ってさ、はい、基本めちゃくちゃじゃん。
確かに。
その終わらせ方、はい、泣くようむいす、北先生の泣くようむいすなんて、主人公が人殺して最後捕まって終わるから。主人公捕まるって感じて終わるんだから。
むちゃくちゃ
っす。面白い。やっぱりそういうところはちょっと好きかな。無茶で終わるっていう。
でももう。あれですね、ストーリーギャグ漫画をじゃあ結構目指したいところはあるって感じですね。
そうやね、もしかしたらそうなってんのか。だって俺瀬戸内海も大好きだしさ、
うん、
瀬戸内海なんてもう伏線回収の鬼というか、
鬼ですね、
まあ、そこでロットタクシーもそう、
ね、面白いし、あの人 ねすごいですね。
だから、うん、ちょっともしかしたら振り返ってみると、その時は意識してなかったけど振り返ってみると、
うんうんうん、
そうなのかな。もちろんストーリー漫画も大好きな先生がいっぱいいらっしゃるけど、うんうんうん、それはあるかもしれない。
確かに。じゃあその何でしょう、あの結構単発なんでしょう、一話完結のギャグ漫画って結構テンション高めのものだったりが多いですけど、ストーリーギャグってなると、まあ、そこをなんかうまいことこうグラデーション波にしていくところあるじゃないですか、まあ
うんうん、
その辺もじゃあ結構意識今後していくところはあったり、
あったし、それこそ、うん、城山富田さん、
はいはいはい、
読ませていただいて、
はい、草
壁、それこそ、
はい、
ね、ギャグもありストーリーもあり、
そうですよね、
しかもそのバランス感覚がなんか素晴らしいなぁと僕は出したいや思ったって、そんな 上からじゃない、もちろん素晴らしいなと思って、
素晴らしいです、
素晴らしいなっていうふうには思った。結構でもそういうのって、
うん、
キリオファンクラブもね、だってギャグもあり
して、
ね、ストーリーだから、
地球のお魚
もそうそう、もちろんね、ゴリゴリのギャグも大好きで、安藤太郎先生でももちろん影響を受けたし、地獄甲子園なんても最高だったじゃないですか、
うん、もう確かに、いや、むちゃくちゃ、むちゃくちゃですよ、漫画
大好きですけど、
はい、
4人の奇妙な漫画太郎、読んだことありますか？
あります、あります。
あれも全部
単なの、
あれもね、1話多分完結なんだけど、はい、一個一個の、見たらコントの設定とか考えるけど、うん、一個一個の設定、むちゃくちゃ面白いから、
すごいですよね、すごい
すごい、あれは本当にすごいなと、
もう尋常じゃない、どういう生活してんだろうとか思いますね。ギャグ漫画家さんってどういう生活してるのか気になります、ね、
いや本当に
な、
でも、はい、だってさ、週刊連載で漫画を書 ってるギャグ漫画の方、うんうん、俺らもさ1週間に1回新ネタ書いてこいってなったらまあ
いや
しんどいでしょ、
ね、月に1、2本が結構、うん、
それプラスそれは多分3日くらいでネタ考えて、はい、その後の4日で書くってさ、うん、でまた次の日からって尋常じゃない。
確かに芸人だったら3時間ぐらい練習したらいけます
もんね。もうなんだったらもうなんか3回くらいやったらなんか入ってくるみたいな、
まあ、入ってくるみたいな全然ありますよね。でまあ衣装用意して小道具用意してぐらいのコスパいいっすよね芸人ってね。
まあなコスパはいいもん
ね。そう考えたら
金は全然ないけど金はもう売れるまでは全くないけど
全然わかんない
けど、まあその作るという意味では漫画家さんと比べたらまあ、はい、そうかもしれない、
ね、確かに、うん、いやもうその影響受けた漫画のお話楽しく、
いやこちらこそありがとうございます。
ありがとうございました。
ちょっと熱く喋りすぎてしまいました、ね、いやいやいや、ちょっと中野とかの回聞いたらしっとりとお話ししてるの僕もそういう感じでお話そうと思ったんですけど
中野くん中野くん結構しっとりで
したね。だから俺もでもちょっとそのムーディーな曲もずっと流れてるから、はい、そんな感じでいこうと思ったんですけど、
えるってってって
そうですね、鬼居酒屋の喋りをしてしまいました申し訳ないです、すみません。
びっくりするぐらい早口で
やっぱりそうですか、はい、すごいオタクみたいな喋り方をしてしまいました。
最高なんですよ、
すみません本当に、
はい、というわけでまあですね、あのここですね、あの週刊漫画中ご意見ご感想、出演してほしい漫画家さん芸人さんのリクエストなど、はい、いろいろと募集してますので、S 漫画中@gmail.com までメールをお待ちしてます、
はい、
ご意見もですね、SNS でハッシュタグ週刊漫画中でぜひお願いします。それでは、畠山さん4回ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい。